新約聖書の432ページペテロの手紙第1、4章1節から6節を拝読いたします。キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを立ったものなのです。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などにふけっていたのですが、もうそれで十分です。あの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので、不審に思いそしるのです。彼らは生きている者と死んだ者とを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。死んだ者にも福音が告げ知らされたのが、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。以上です。今日の説教題は、地上で残された時をいかにという、少し今までとは違ったタイトルをつけましたけれども、これはもともとは11節までの一つのまとまった箇所であります。7節、今日は読みませんでしたけれども、隣の7節に万物の終わりが迫っています。これはすなわち、終末ですね、世の終わり、いわゆるイエス様が再びお出になる、そういう緊張感の中に生きているキリストとしたクリスチャンたちに向けて語られた、そういう御言葉だからです。ペテロが今この名当て、しているその教会の兄弟姉妹たちも、いわゆるイエスキリストを主と信じ告白しているがゆえに、様々な、クリスチャンであるということで迫害や困難に、さらされている、そういう人たちに対する慰め、励ましを語っているところであります。クリスチャンは、2000年ほど前も、今もそうでありますけれども、様々な、この人の価値観の違い、人生観の違いということで、この人の戦い、また、様々な誤解、阻止を受けることが、多々あるわけであります。そういう中にあって、ペテロは、今日この御言葉を持って慰めを語っているわけです。特にこのイエス様のことをペテロは繰り返しイエス様の例を挙げまして、イエス様に結ばれたものとしてその苦難の中でいかに生きるのかという慰めを語っているところであります。クリスチャンの信仰生活、いわゆる苦難がつきものの信仰生活、それはある種、孤独がつきものであります。しかし決して私たちは一人ではありません。私たちのために真理を磨いてくださった、イエス様がいつも共にいてくださる、キリストが共にいてくださる、そしてまた同じ信仰に立つ兄弟姉妹がおられる、兄弟姉妹との交わりがある、そういうことだけでも私たちにとっては大きな慰めであり、励ましであります。改めて、ペテロはこの4章の冒頭で、イエス様のことを取り上げて、そしてそのイエス様の苦しみというものを念頭に置きながら、私たちが残されたこの地上の生涯というものをどのように歩むかということを進めています。私たちは、言うまでもなく、いつかは、この地上に終わりを告げなきゃならないわけであります。 神様がお召しになった時もそれは人間に関係ないわけであります。ですから私たちはそういう意味で孤独の中、迫害の中にあっても、もちろんその当時の人たちはいつその死が訪れるかわからないという殉教の死というものも覚悟していたでしょうけれども、そうでなかったとしてもですね、いつもこの終末といいますか、いつイエス様のお目にかかってもよいようにその緊張感を持って地上の生涯を歩むということをですね、私たちはしなければならないわけであります。そこでまずそのイエス様のことを冒頭に挙げ、そしてあと私たちがこの地上の生涯を残りどのように生きるのかということをペテロは語っていくわけです。これまでの生活とは縁を切って、そしてイエス様に従う、イエス様の御座から表す生涯を歩むようにというのが、今日の箇所の主な教えであります。まず、ペトロはイエス様のことを挙げます。キリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさいと語ります。もうすでに3章の18節でも、ペトロは、キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。それから2章の21節でも、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されているのです。イエス・キリストは神の御子であられたのですが、肉において私たちは同じ姿で苦しみを受けられました。イエス様は私たちにとって大祭司であります。神様と私たちを取り持つ大祭司です。ですけれども肉においてこの地上の生涯を生まれて、様々な試練や患難や苦しみに遭われたわけです。ですからヘブライ人の手紙の4章の15節でも、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。イエス様は確かに罪を犯されませんでしたけれども、私たちと同じ弱さを身にまとわれた一人の人間でした。イエス・キリストは、私たち罪人を救うために、一人の人間として、悪魔から誘惑を受けられ、また様々な人間としての喜怒哀楽というものをつぶさに舐められたお方です。イエス様は常に、神様の御言葉に信頼し、誘惑に打ち勝たれて、罪人を救うために、神様の御旨に従って生きるということをなさいました。イエス様が肉に苦しみを受けになった。それは、一つには私たちの身代わりとなって、贖いの死を遂げるためでありましたし、もう一つは、罪というものは、私たち人間と神様との交わりが断たれるということです。罪を犯して神様との交わりを失って神様の栄光を表すことができなくなっている人間を本来の元なる姿、創造された時の姿に回復するために肉において苦しみをお受けになられたわけです。イエス様の苦しみは一つには少し主としての苦しみ、私たちの罪が許されるために十字架の死を耐え忍ばれて真理を磨かれたわけです。ある意味イエス様の苦しみは不当な苦しみでありました。しかし父なる神様への信頼と福祉を持って歩まれた人生でありました。十字架の死に至るまで忠実であられたわけです。そこでペテロは、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。こういうように進めております。同じ心構え、同じ原則でということです。すなわちイエス・キリストの従順に習いなさいということです。 最初の17節も見ましたけれども、苦難というものが神様の御心によるものとして、いわゆるむしろ自発的に受けなさいということです。キリストは救い主としての自分の使命というものを自覚なさって、神様の御心に全てを委ねて十字架の道を歩まれたお方です。武装する、これはまあ武具ですね、鎧を身にまとうことですけれども、武装するとは神様の武具で身を固めなさいという進みです。丸裸で私たちは様々な困難や試練に立ち向かうのではありません。イエス様と同じように神様の武具で身を固めなさい。少し手前にエフェソの信徒の手紙の読書の13節には、どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。イエス様は死なる神様との交わり、祈りを大切になさいました。祈りを通して神様の御心を知り、神様の御心への従順というものを学ばれたわけです。ペテロはキリストの心構えを持って自分自身を武装して信仰の戦いをしなさい、すなわちイエスキリストが祈って神様の御心を指示従われたように、私たちもこの祈りという部分、さまざまな困難、悪の策略に対抗する一つの手段武器として祈りというものを用いなさいと勧めています。キリストの心を構えを持って自分自身を武装して信仰の戦いをしなさい。実際イエス様はこのヘブライ人の手紙の5章の7節8節をご覧になりますと、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、その恐れを敬う態度のように聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。このように記されているわけです。まあ、イエス様といえども、ゲセマネの園で、本当に激しい叫びが親いて涙を流しながら、こう自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げた。しかしそのイエス様は十字架につかなきゃならない。それでなければ、メシア、救い主としての働きは全うされない。私たち人間の救いは成就されない。そこで本当にイエス様は、その祈り、激しい祈りの葛藤をなさって、自殺的にその十字架への死を歩まれていったわけです。イエス様は苦難を経て、すなわち苦難、十字架の死と経て、復活、昇天、死なる神様の右の座に就かれたわけです。栄光に就かれたわけです。苦難を経て栄光に入られる。これは神様への信頼と従順によるものでした。ペテロは元に戻りまして一節の後半で、肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断ったものなのです。このようにクリスチャンたちに語っています。私たちクリスチャンは、イエス・キリストを信じ、キリストを救い主として受け入れたときに、もうすでに罪に支配されて、罪に仕えてきた私たちは、罪との関わり、絶縁したわけですね。縁を断ったわけです。 決別をしたわけです。キリストに倣って復活の命、新しい命に生きるものとされているわけです。もう過去形なんですね。罪との関わりを断ったものなんです。立ちなさいではなくてもうすでに断ったものなんです。十字架のキリストともう一つにされて罪に死んで新しい命の中に今生かされて生きている。私たちもキリストに従いがゆえに苦難を忍ぶならキリストと共にやがて栄光を受ける世になる。そういうことがペテロの教えには根底にあるわけです。その理由としてそれはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためです。このように武装の目的について語っています。キリスト者は聖霊によってキリストに結び合わされたもの、一つにされたものとしてこれから残された生涯人生はどう歩むのか、いわゆる私たちの人間の欲望に従って生きるのか、そうではない、人間の欲望によってではなく信仰による新しい命で神様の御心に従って肉における残りの生涯を生きなさいと進めているわけです。確かに私たちもキリストを信じていなかった時のその生活考え方というのは人間が好むように異邦人が好むようなこととありますように、いわゆるこの人間の欲望に従って自己中心的な欲望に従って生きていたわけです。それらすべてキリストの十字架に敵対して歩んでいたことに他なりません。そこの行き着く先は死と滅びです。いわゆる己が腹を神とする、恥ずべきものを誇りとする、そういう生き方をしていたわけです。神様がお作りになられたこの世界は神様の御心に従って今も全てのものが生かされ動かされて歴史は動いているわけです。ですから私たちも人間、神様によって作られたものがですね、神様に逆らって生きる、神様の意志に逆らって自己の欲望に従って生きるということに真の喜びはなく平和はなく命はありません。お作りになられた方の御心、ご計画に従って私たちがですね、身を委ねるということによって、本当の意味での平安と喜びと慰めがあるんです。それに逆らうということはですね、私たちにとって決してそれは喜びではなく、むしろ苦痛、また、様々な苦しみを抱えることになるわけです。ですけれども、ペテロは、3章の17節でも、神の御心によるのであれば善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良いと語っておりますように、確かに私たちはクリスチャンとして神様の御心に従って福音にふさわしい生活、善を行うことで苦しみや重荷や痛みを抱え込むことがあります。人間の欲望から神様の御心に従って生きるということは私たちにとって誠の心の自由と平安と喜びを与えることになります。神様の御心に従うということは別の言葉で言いますと、様々な人生の重荷、思い煩いのすべてを神様に委ねることです。今朝の理事室の聖書に行ったのも、重荷を負って苦しんでいる者は私のもとに来なさい、 休ませてあげようと、こういうふうにイエス様おっしゃってありますように、神様の御心に従うということは、私たちの様々な痛み、悲しみ、辛さ、そういったことを見て委ねることです。主の祈りでも私たちは御心の手になるごとく地にもなさせたまえ、このように祈るわけですけれども、神様の御心が、それはもうもちろん天では十分 100% あまねくとなっているわけですけれども、それが地にもなさせたまえということは、それを祈るということは、私たち祈る私たち一人一人が一日一日を神様の御心を尋ね求めながら、少しでも御心に従った生き方ができるようにという、その祈り願いから実現する。御心がなるように、それは地になりますようになって、私たち一人一人の中、私たち一人一人の生活の中で、御心がなっていきますようにという願いから始まっていきます。私たちも朝、それぞれ眠りのところより起き入れて、まあそれぞれの一日があります。一日の技を終えて、眠りの底に着くまでの間、いろんなことがあります。予期しない出来事に、また試練にも遭遇するでしょう。まあその時に心を静めて、主の御前に出て祈ることです。祈りの答えがすぐには与えられなかったとしても、すべてを主イエス・キリストに委ねて、平安のうちにここに着くことができると思います。思い煩いはすべて主にお委ねする。そこにまた、御心の手になるごとく、地にもなさすたまえという祈りが実現しているわけであります。さらに進めますと、3節でペトロは、かつてあなた方は、異邦人がこのようなことを行い、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝などに、ふけていたのですが、もうそれで十分です、と語っています。今のクリスチャンたちに、過去の生活をこう思い起こさせているわけですけれども、まあ、確かに私たちも、かつてイエス・キリストを信じる前の生活というのは、クリスチャンになる前の以前の生活というのは、このようなものだったでありましょう。異邦人が好むようなこと。まあ、異邦人というのはもう、今の言葉で言い換えましたら、こう、まだ神様を信じていない人とか、未信者とかというふうにも言い換えることができるでしょうけれども、まあ、いわゆるこの、まあ、神様をまだ知らないとき、神様の御心に従ってではなく、肉なる人間の欲情、欲望に従って生きる、いわゆる人間中心の罪ある生活をしていたとき、これが異邦人が好むようなことと言えるでしょう。ペテロがここで挙げております、公職、情欲、泥酔、酒宴、禁断、立法で禁じられている偶像礼拝、これら罪ある行いのすべてではありません。立法ですなわちこれは御言葉で禁じられているというふうに言うことができるでしょう。でももちろんその偶像というものを拝まなかったとしても、神様以外のものを私たちの心の中心に据えたり、それが偶像になってしまうわけですね。神様よりも私たちが信頼すべきものを心に据えれば、まあ、それが偶像なんです。これが我々立法が禁じている偶像礼拝です。私たち日本でも、まあ、クリスチャンになったら、例えばですけども、クリスチャンになったら、まあ、飲酒をするということを、まあ、強く禁じているキリスト教の教派があることもご承知とあると思います。私たち海外教会は、まあ、そういうことにはあまりこう厳しくは言いませんけれども、まあ、しかしここでありますように、泥酔、酒宴、暴飲とありますので、これはもう過度のですね、行き過ぎた。例えば罪を犯すか犯さないかっていうのも瀬戸際のような段階ですね。まあ、お酒でこう、過ちを犯すような、 そういうような状態、それはやっぱり良くありませんよということで進めているわけです。いわゆるこれら不道徳の行いの根本にあるものは全て神様の御心から外れたものです。いわゆる神様を抜きにした生活と言ってもいいでしょうか。ペテロはですね、こういったことを挙げて、もうそれらはもう十分だ、もうクリスチャンにとってキリスト者になってしまった者にとってはもうこれは過去のことです、もうそれで十分です、終わりにしなさいということでですね、ふけていたのですが、もうそれで十分です、終止符を打ちなさい、まあ、このように進めているわけです。私たちは、まあ、若き日にキリストを信じたとしても、またあるいはある程度年齢が進んでからキリストを信じたとしても、クリスチャンになってからの残りの生涯ですね、肉における残りの生涯をどう歩むのか、それは神様の御心に従って生きる、神様に喜ばれる、神様の御栄を表して生きる、そういうことが悔いのない、後悔のない人生を送るための唯一の、また絶対の道なのです。証拠者の統一門にも人間の主な目的と挙げられているように、神様を喜んで神様の栄光を表して永遠に神様を喜ぶことだと挙げられているのはそういうことです。しかしあの者たちは、もはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不審に思いそしぬのですと、こう言葉をご説明続けてますけれども、クリスチャンになって今までとは違うこの生活ライフといいますかパターンになりますね。そうすると当然かつての仲間たち、いわゆる未信者のかつての仲間たちは、キリストを信じるようになった者たちが、もはやこれまでのように、まあ、自分たちと同じ行動を取らなくなった、考え方をしなくなった、まあ、ここで挙げられているような放蕩や乱行に加担しなくなったので不審に思い、そしり軽蔑までするようになったということを五節で語っているわけです。いわゆるキリストに取られて、キリストを信じて生きることを決心した人たちにとって、当然のことながら、これまでとは全く異なる価値観とか人生観のもとに、これまでとは異なる種類の新しい生き方が始まっているわけです。まあ、神様を自分の心の中心に据えて、キリストのしもべとしてキリストに仕え、神様の御心に従って生活する、御言葉に従って生きるということは、私たちの周囲の未信者の人たちの目からしますと、まあ、いわば禁欲的と取られたり、奇妙な生活とか、まあ、ある種偽善的でこれまでは言いませんけれども、そのようなものと映ったりするわけです。そしりあざけりの対象となり孤立するかもしれません。まあ、しかしキリスト者は決して自分一人で存在し生活しているのではありません。まずキリストを信じるということは、ブドウの木とその枝の例えでイエス様おっしゃっておりますように、イエスキリストという大きな太い幹につながる一つの枝として、私たちはキリストにつながって命を受け、私たちもその一本の枝じゃなくて他にもたくさんの枝が、まあ、一つの教会というまたその幹に連なって、いわゆるキリストにある生ける交わりの中で兄弟姉妹と共に生かされています。ですからこのような人たちが、まあ、クリスチャンを、まあ、誤解にせよ何にせよ、まあ、そう知るということが、まあ、いわゆる教会の頭である主イエスキリストそのお方を阻止していることにもなるわけであります。 そこでその五節からまあ少し怖いと言いますか、私たちあんまり語りたがらないわけですけども、まあ、最後の審判というものがあるということをもう一度思い起こさせているわけですね。五節六節それから七節の冒頭ですね。まあ、イエス様が再びおいでになる時が来ますということです。ヨハネ黙示録の22章の12節でもイエス様は、見よ私はすぐに来る、私は報いを携えてきてそれぞれの行いに応じて報いると約束なさっているわけです。五節でペテロは、彼らは生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方に申し開きをしなければなりません。あんまり教会でもこの裁きということはあんまり語ることを避けられる傾向があるんですけれども、まあ、当時の人たちにとって、まあ、イエス・キリストの再臨、すぐにでもイエス様が再びおいでになるって緊迫感、緊張感の中で過ごしていた。実際、私はすぐに来る、まあ、ならたっていうね、まあ、そういうふうにパウロも語っておりますように、まあ、そういう緊張感の中で過ごしていたクリスチャンです。イエス様は実際、審判者としてやがて再びおいでになる。その時はいつなのかはもう死なう神様だけがご存知です。まあ、イエス様が再臨なさって、この生きているものを、すなわちその時、地上でこの生きている生活しているものも、それから死んだもの、まあ、イエス様の再臨を待たず、それに先立ってこの召された。ね、もうすでに私たちより先に今、天国に召されている人たちのことです。そういう人たちも含めて皆が審判者であるキリストの前に立たなければならないということです。厳粛なことです。まあ、これはですね、クリスチャンに宛てて書いている手紙です。ですからクリスチャンにとってキリストの再臨と審判というのはある種これはもう厳粛なものなんですけども、ある種怖いものではないんです。まあ、イエス・キリストの再臨と審判は、まあ、そこで私たち主にある者たちは罪の許し、永遠の命と復活、御国を受け継ぐという約束が完成する時でもあります。で、私たちクリスチャンが、まあ、信仰のゆえにこの流した涙、また多くしたすべての事柄がすべて報いられる時でもあるんです。だから主は早く来てくださいとこう言われるのもお分かりいただけると思います。それこそが当時の迫害の価値にあったクリスチャンにとって希望と喜びをもたらす、いわゆる良き訪れ福音であったわけです。今この地上では涙しなきゃならないことが多くあったとしても、やがてイエス様があった時にはそういった涙が一滴残らず拭い取られて、そこには喜び、また平安、祝福しかないという、それが待っているんです。だから耐え忍ぶこともできるわけです。でさらにこの6節ですけれども、死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の味方からすれば肉において裁かれて死んだようにも、神との関係で霊において生きるようになるためなのです。実はこの御言葉も難解な御言葉の箇所の一つです。先ほどの3章の19節と並んで難解な箇所の一つであります。死んだ者にも福音が告げ知らされた、まあ、これはいわゆるイエス・キリストの再臨を待たずして、まあ、召されたといいますか、死んだ者たちのことです。私たち人間は、まあ、クリスチャンになっても一度はですね、やはり肉体の死というものを迎えなければ ならないわけです。誰もそれは逃れることはできません。ローマの信徒の手紙6章23節で、罪から来る報酬は死ですとありますように、神様のもとに立ち返って福音を信じてクリスチャンになった人であっても、まあ、それを免れることはできません。肉においては一人の人間としてやはり、まあ、裁きを受けることになります。まあ、それは聖書が書いてありますように、最初の人アダムの罪、それに基づきます。でその死というのも実は以前もお話しましたけど、三つあるんですね。神様との交わりの断絶である霊的な死と、それから私たちの今迎える地上での肉体的な死。で、もう一つがですね、これは裁きとしての永遠の死なんです。これがいわゆるイエス様が再びおいでになった時にもたらされるものです。霊的な死、肉体的な死、裁きとしての永遠の死、この人間にもたらしたのがアダムの罪でした。しかし神様の賜物は、私たちの主キリストイエスによる永遠の命。6章の23節の後半で、そのようにも書いてあるわけです。ですから私たちクリスチャンといいますか、すでにキリストを信じた者にとっては、もうすでに罪の刑罰としての死と呪いからはもう解放されているわけです。ですから私たち、たとえクリスチャンであっても、肉体の死は迎えなければなりませんけれども、それは、罪と悲惨からの解放、この世の牢獄と涙からの完全な解放と、永遠の命への祝福の入り口と言っていいでしょう。同じように肉体の死は迎えるんですけど、その死の意味が全く異なっている。ですから、クリスチャンの肉体の死は、一見この同じように罪の刑罰としての死の裁きを受けたように見えたとしても、この神様との関係では霊において生きるようになるためですと、こうペテロが言葉を続けているのはそういう意味です。もうすでに私たちは地上にありながらキリストを信じたときに、キリストにあった永遠に生きるものともすでにされているわけです。永遠の命をもう先取りしているわけです。ですから私たちは、まあ、肉体の死を迎えたときに、小表裏問答の問いの37問では、信仰者の霊魂が彼らの死のとき、完全に記憶され、直ちに栄光に入り、信仰者の体は、なおキリストに結びつけられたまま、復活まで墓の中で休みますと、このように告白しているわけです。キリスト者の魂、霊魂は、まあ、死の時完全に記憶されて、直ちにキリストのもと、天上の勝利の教会に移されます。地上にある時よりもさらに豊かな、キリストとの栄光の交わり。で、そこには、先に召された多くの兄弟姉妹たちがいらっしゃいますから、そういった兄弟姉妹との愛の交わりを喜び、共に神様の御顔を仰ぎ見ることができます。彼らはこのイエス様の再臨の時まで墓の中で休むわけですね。その時の復活を待つまで、完全な贖いの時まで墓で休むわけです。この当時のクリスチャンたちも、今の私たちも事柄は異なりますとも、地上では様々な痛み、悲しみ、憂いがあるでしょう。しかし決してそれは、それで終わりません。イエス様が苦難を経て栄光に入られて、私たちにもそのイエス様と同じ道筋、本当にこの私たちにも栄光が与えられる。だから私たちはそれを、確かなものとして信じて、今残されたそれぞれの地上の生涯、本当に少しでも神様の御心に近くなる。神様の喜ばれるの、栄光を表せるの、そのように与えられた地上の生涯を歩んでいきたいと思います。祈りましょう。 私たちの救い主贖いの主、イエス・キリストの死の神様、皆を崇めます。罪の激しい雨が降り続く中でありますけれども、あなたによって足元を守られ、またこの御堂にあって共に、兄弟姉妹と共にあなたを覚えて、賛美と礼拝を捧げることができましたことを感謝します。私たちは、この地上にいる間は、様々な困難に悩まなければなりませんけれども、そのうちには必ず栄光と祝福が待っていることを覚えて、また明日からのそれぞれの一週間の旅路を守り導いてください。尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。